今日は、アブラハムに与えられまして約束の子イサクが結婚に導かれるまでを共に見てまいります。はじめに聖書を拝読いたします。創世記の第24章をお開きください。24章の1節から14節を拝読してお祈りいたします。創世記24章1節から14節。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合、ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らねばなりませんか。アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束して、あなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。それでしもべは主人であるアブラハムのももの下に自分の手を入れ、そのことについて彼に誓った。しもべは主人のラクダの中から十頭を連れて出かけた。主人のあらゆる良い品々をその手に携えていた。彼は立って、アラム・ナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人、アブラハムの神、主よ、どうか今日、私のために取り計らい、私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水瓶を傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそ、あなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことで、あなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。天の父様、今夕ともに御言葉を開ける恵みをありがとうございます。主がどこにあっても私たちを導き、私たちの歩みを守ってくださること、この箇所を通しても知ることができますように。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。アブラハムは、22章で前回見てみましたように、約束の子イサクを全焼の生贄として捧げようとの主の命令を 驚きはしたとは思いますけれども、主に全く信頼して従う者へと成長していました。こうしてイサクを捧げまた取り戻して、イサクは成人してゆきます。神様がイサクが継承者となると、そのことを約束しておられましたけれども、信仰の継承者、そして主の民のもといとなるために、もちろん妻が必要でした。ただ妻が必要であるだけでなく、共に信仰を受け継がせる妻が必要でした。祝福の継承には祝された夫婦関係、信仰を同じくする夫婦関係が必要です。アブラハムはどのようにイサクの結婚に関わり、また主がどのように導かれたかを共に確かめましょう。今日22章の20節から振り返ってみたいと思いますけれども、20節にこの試練、イサクを捧げる試練を受けた後、アブラハムはベールシェバに住んだとあり、そしてその後に音信が届きました。兄弟ナホル、その子孫が繁栄しておりましたけれども、子孫が増え、そして娘も生まれたことが知らされました。22章の23節に、このベトエルはリベカを産んだとあります。アブラハムの兄弟ナホルの息子のベトエルがまだ存命してましたけども、リベカを設けました。そしてこのリベカがイサクの妻となっていきます。23章にはサラの死と葬りが記されています。23章1節、サラの生涯、サラが生きた年数は127年であったとあります。イサクを産んで37年生きました。アブラハムは長年苦労を共にした妻の死を悼み、そしてこの地に葬ることを考えました。ヒッタイト人エフロンの旗地を差し上げますと言われてたんですけども、いいねで値切ることもせず買い取り、そこにある洞穴を墓地としてサラを葬ります。アブラハムが約束の地で得た唯一の土地でした。そしてこの墓地が彼と彼の子孫に主が約束の地としてこの地を与えてくださるということを信じる信仰の印として代々アブラハムの子孫たちも葬られてゆきます。やがて見ますけども、49章の31節にアブラハムからすると孫であります ヤコブが晩年を迎えて息子たちに、当時彼らはエジプトにいましたけれども、このエフロンの旗たち、マクペラの洞穴に自分を葬るようにと息子たちに命じます。その時彼はこう明かしております。30節から32節を読みいたします。49章、その洞穴はカナンの地のマムレに面したマクペラの畑地にあり、アブラハムがヒッタイト人エフロンから衆の墓地とするため畑地と共に買い取った洞穴だ。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑地とその中にある洞穴はヒッタイト人たちから買ったものだと。やがて、ヨセフも、年を経て、死期を迎えますけども、ヨセフもこう遺言しています。創世記50章の13節、息子たちは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地に、の、洞穴に葬ったとあります。これが、ヤコブの、葬りです。そして、ヨセフは、こう遺言しております。24節をご覧ください。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言ったと。そしてそのことが出エジプト記の13章の19節で実現いたします。13章の19節、モーセはヨセフの遺骸を携えていた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせていたからである。私たちもやがて死を迎えるようになります。その時に約束の地で再会できることを証しといたしましょう。神様はイスラエルを導いてくださったように、私たちを必ず御国に導き入れてくださいますから。さて、創世記の24章に入ります。冒頭にお読みしましたけれども、アブラハムは年長のしもべに命じてイサクの妻を連れて来させます。24章の一節に、アブラハムは年を重ねて老人になっていた、主はあらゆる点でアブラハムを祝福しておられた。すべて、試練を乗り越えた後、平穏な祝福が待っていました。そして彼は最も信頼のおける年長のしもべ、 財産を管理する、そういう信任を与えているしもべに、故郷の、ハランの地アラムナハライムで、イサクのための妻を、迎えようと命じます。桃の下に、手を、入れさせるというのは、まあ、権威に服する、印です。こうしてしもべに誓わせます。最も大切な、約束、まあ、誓いは娘が来ようとしなかったらということになっても、決してイサクをこの妻に惹かれて約束の地から離れるようにしてはならないということでした。6節、アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさいと。一旦来てもアブラハムが死んだ後ですね、そのタガがいるんで、やはり実家に帰りたいと、そう妻が、イサクの妻が言い出したとしても、決して約束の地を離れるようにしてはならないと誓わせました。しもべは、主人の、持っている最も良い品々をイサクの嫁の、イサクの妻の花メロとして、持っていきます。いろんな荷物があったにしても、ラクダ10頭というのは相当な荷物だったと思います。やがて後を継ぐイサクのために、アブラハムもまたしもべも惜しむことなく準備しました。最高の準備をしました。そして出発してアラムナハナイムの地に着いたとき、町に着いたときに、しもべは祈って計画したことを実行いたします。夕方、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。アブラムのしもべは、この町に初めて入ります。いわばよそ者です。しかし、高貴な人物であることは、そのラクダと荷物、そしてそのいでたちを見てわかると思いますけども、女性たちは、よほどのことがない限り、見知らぬ男性と会うことはできません。この町の女性たちに会う機会は、早朝あるいは夕方に水を汲みに女たちが来る時です。その時を見計らってしもべは井戸のそばに着きました。違う時間だったらもう宿が決まってしまって会えないかもしれなかったわけですね。そして祈ります。12節から14節です。 彼は主人の神と同じ神を信じていましたが、主人に恵みを施してくださいと願います。そして具体的に祈り求めたのです。この時間帯ですから、町の娘たちが水を汲みに行きます。その時に私は、14節ありますように、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。と、女性たちが、娘たちがやってくる、どんな順番で来るか分かりませんけども、気立ての良い娘でしたら、もう頼まなくても水を汲んでくれるかもしれません。ですから、しもべはもう、水を汲みに最初に来る女性に声をかけるつもりだったと思います。そして声をかけたら、何しろこの祈りが終わるか終わらないかにの時にリベカがやってきました。神様が備えておられたんです。また水がめをもちろん携えていました。それがアブラハムの兄弟ナホルの孫ベトエルの娘ですから、ナホルの孫ですね。そしてこの女性は、16節、この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめを満たして上がってきた。しもべは彼女の方に走って行って言った、どうかあなたの水がめから水を少し飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みくださいご主人様と言って、素早くその手に水がめを取り下ろし彼に飲ませた。水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲みに再び井戸まで走っていき、すべてのラクダのために水を飲んだと。しもべが祈った通りのことが起こりました。しもべは、神様が導いた娘であるかどうか知ろうと、彼女を見つめ観察してたんですね。そしてラクダが水を飲み終えるまでリベカは水を汲んでくれました。テキストに書きましたけども、ラクダはいろいろあるでしょうけども、約100リットル一度に水を飲みますので、10リットルのバケツ10杯分、10頭ですと100杯分です。彼女は労を惜しまない娘でした。しもべは主が祈りに応えてくださった娘だと確信して、贈り物をします。金の飾り輪と腕輪をリベカにプレゼントし、 そして、宿を建たせてほしいと願ったその相手がまさに、主人アブラハムの兄弟の孫娘だと、まさに願った通りの娘に出会わせてくださったことを知ります。その時しもべはどうしたでしょうか。25節、26節です。その人はひざまずき主を礼拝してこう言った。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまで。このアブラハムの名前を聞いてリベカは驚いたと思います。祖父の兄弟のところからしもべが使わされてきたということ。彼女は急いで家に行き、そして兄を連れてきました。そして兄ラバンがどうぞおいでくださいと家に迎え入れます。食事が出されました。しかし忠実なしもべは食事また宴席を楽しむ疲れを癒すということをしないで早速要件を伝えます。主人の上にあった主の祝福、そして主人アブラハムが自分に命じたこと、そして主が祈りに応えて親族のうちに導き、そして御心にかなった娘を示してくださった。それら一つ一つをしもべは詳しく明かししました。しもべは確信していましたけども、リベカの家族が同意しなければこの結婚は成り立ちません。しもべは49節にありますようにはっきりと返答を求めます。そしてラバンとベトエル、彼女の兄とベトエルはもうよしよし言うことでないと、主の死から出た頃だということで同意しました。そしてやっと食卓を守り、翌朝しもべはもう勇んで連れて帰りたいと申し出ます。親族は10日ほど名残を惜しみまた準備をしたいというのですけども、まず本人に聞いてみましょうと問います。58節、彼らはリベカを呼び寄せてこの人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女ははい行きますと答えたとあります。こうして主はしもべの務めを成功させてくださいました。またリベカは主の導きに迷わず、まだ会ったこともないイサクのもとに嫁ぐ決心をして始めていくカナンの地に向かいます。到着する頃イサクは散歩に出かけていたらラクダが近づいてきて、そしてイサクはしもべが近づいてくるのを知って迎えに行きますし、またリベカはこの人は誰ですかと しもべが私の主人ですと答えると、ベールを取って身を覆って、そして妻として主人のもと、夫のもとに向かいます。しもべはこれまでの証しをし、そしてイサクは67節、母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし、彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得たと。サラが召されて3年後、40歳の時でした。神様はご計画を持ってこの結婚を導かれました。私たちも人生の転機、そこに主の導きあることを信じて求め、そして導きありましたら素直に直ちに従いましょう。お祈りいたします。天の父様、神様はこのように私たちを導いてくださいます。祈って備えることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。